しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマ、仕事にですね、なんだろう、仕事の質を高めるとか、まあその人生ですよね、ちょっと重いかもしれませんが、人の人生において、自分が生きる、人生においての仕事の重要性というのはですね、みんな高いわけじゃない、誰しもその自分の仕事を、まあ、誇りを持つとかね、いろいろやりたいことやるとか、自己実現とか、まあ、いろいろあると思うんですけど、そういうのはやっぱり価値観だなっていうふうには、僕は思ってまして、まあ、そのあたりですね、その社会とのズレみたいな、そんなことをですね、少し、話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回のテーマはですね、仕事というものをですね、まあ、みんな重要視してるわけじゃない、もしくはみんな価値を置いてるわけじゃない、そんな話です。まあちょっとややネガティブな問いかけかもしれませんが、どちらかというとですね、まあ、 僕の立場はもちろんその仕事クリエイター、なんて名乗ってますし、その仕事作り、ビジネス作りを支援する立場なので、まあ、支援というとちょっと大げさなんですが、なんかこう一緒に手伝うみたいな、ぐらいではあります。で、一緒に手伝うみたいなところを見ていくと、まあ自分がやってるわけじゃないんだけど、まあお客さんのものをこう、どうすればいいですかねって、こうああだこうだ考えていくと、いうところです。で、ちなみにですね、こういうふうに言うとなんか簡単なんだねみたいな、楽なんだねみたいなことをもしかしたら思われるかもしれませんが、多分楽なんだねって思われている方は、相当きついんじゃないかなっていうことだけお伝えしたいと。このあたりの企画的な話とかはなんか言葉にすぐしづらいぐらい、いろいろあるかなと思います。すいません、その別に上からでもなく、簡単そうだなと思われて、なんかその、まあ要は費用が安いとか、もしくはなんですか、自分なら簡単にできそうだって思ってもらえるのは全然いいんですけど、そのなんだろうな、結構やるの大変ですよねっていう、そのまあ要はすぐできるようなものではないっていうね、感じもあります。まあだからやるなとか、そのビジネス支援するのとか、なんかそういうことじゃないんですけど、結構いろいろ考えなきゃいけないっていうのはまああるよね。で、そこになんかそのね、やるなとかそういう意図はないんだけど、あるよなぐらいの感じはあります。で、まあ話戻しまして、まあ当たり前ですけど、そのお客さんとなる人とか、まあ僕の中でお客さんになる方とかは、そのなんか考えてどうしたいこうしたいっていうふうに、まあある種熱量があったり、まあ、何か、ね、変えていって少しでも形になるようなものにしたいというわけ、という意味では仕事への熱量が高いとも言えるわけじゃないですか。でも、まあリスナーのあなたもですね、そのご自身もしくはご自身の周りの方でどういう方がいらっしゃるかによるんですけど、みんながみんなですね、自分の仕事をなんかこう高めていこうみたいなね、よりよく生きよう、ウェルビーイングなんて言葉が今、また流行りつつあると思ってるんですけど、なかなかね、その刺さらないというか、違う方もいらっしゃるかなと思います。でそれをですね、否定してるわけはなく、なんだろうな、違うなっていうわけですよ。この違うなって大事で、社会として社会的に見た時にですね、まあ僕のようになんかやろうよっていう人もいれば、いやそんな別にやらなくてもいいじゃんっていう、天使と悪魔のね、脳内会議じゃないんですけど、あるような気がします。はい。で、僕もその楽して、その楽っていうのは要は何もせずに、なんだろう、こう左打ち合いと言いますか、なんかこう勝手にね、これが入ってきて、もうなんかこう空を見てだけで生きていけるみたいな仮にそういう状態があるとして、なってないですよ、なってないですけど、あったとして、それ面白いのかなって思うわけですよ。うん、でそうすると、そのなんか金持ち父さん貧乏父さんっていうね、ロバート清崎氏の本がありますが、まあ、あれはネットワークビジネスみたいな、あと不動産ビジネス、でなんか何ですか、その不労所得だみたいなね、人が出てくるわけですよね。で不労所得ってことがまあ怪しい ですし、いやで、結局その資本を回すみたいなのって、まあ、めちゃくちゃ資本主義的な考え方なんですよね。で投資してる人とかね、不動産オーナーとかね、経営者とか、そういう投資してる人を別に非難してるわけでもなく、でそれでお金が貯まって、回せるようになった時に何やるんだろうなっていう話なんです。まあファイヤーとかもそうですし、うん、でいやそれが悪いともまだ言ってないですよ。まだ言ってないです。悪いというか価値観が違うってことで、じゃあその先どう何やるのって言ったら、コンサルと漁師みたいな話、逸話をもしかしたらご存知の方いるかもしれませんが、もうものすごく簡単に言うと、すごいバリバリ稼いでるコンサルタントが、その、まあ、田舎村のね漁師と会った時に、そのまあいろいろね船を大きくするとか、たくさんの魚を釣ってたくさんの人を雇って、儲けませんかと、私はできますよという、まあ、偶話みたいなやつですよね。実際のオリジナルはちょっと分かんないですけど、それをですね、まあ、聞いた漁師が、いや別にそんなことしなくても別に今やってるよと、いろいろ豊かだよと、まあ、結局はですね、じゃあそのお金を集めて何するんだって言ったら、そのビルを建てて結局楽して、結局そのリゾート地でみたいなこと言ってたら、それだったら今やってるじゃないかと、別に今魚取って暮らして、日々、自然に夕日を見たりね、風を浴びたりやってるじゃないかみたいな話をして、はい終わりちゃんちゃんっていうね話なんですけど、まあ、まさにこの通りなことを言いたくて、別になんかまあ、うん、でもどうなんでしょうね、資本主義でお金だけ追ってるという人はやはりそこら辺の罠にはまってるような感じしますよね。だから別に僕は罠にはまってないとかそういうことを言いたいわけじゃなくて、お金大事だと思うんで、いらないとかね、お金全くいりませんとか、それは全くないですけど、で結局詰めていくと、人生の豊かさは何かウェルビーイングみたいなことになっていって、あなたはその今何やりたいの、今何やりたいかというか、何をやっていきたいですか、どうしていったら、まあ、いわゆる豊かになりますか、幸せですかと、まあ、例えばその文房具が好きで文房具に囲まれたい人は、やっぱ文房具に囲まれる空間を作った方がいいし、それを発信していった方がいいし、それで生きていった方が多分僕はいいと思うんですよ。その人がね、文房具なんて言ってもしかしたら思うかもしれない、その文房具のねっていう対象をたまたま具体的に挙げてるだけですけど、ここは別に深い意味はなくて、でなんかそういう時に思うのが、なんだろうな、その話戻しましょう。で、まあ、結局でじゃあその、今さっきのコンサート漁師の話でもそうですけど、じゃあウェルビーイング、心が豊かであって自分が満ちてたらいいんだよねっていうのって、なんかまあ宗教っぽいとは言わないんですけど、まあ、悟りとか悟ったりとか、もしくは何だろう、その、ある程度なんか人生経験をしてたどり着くとかいう類だと思うんですよね。でその僕がたどり着いてるとかはもちろんないですよ。なんですけど、少なくともその、社会の皆様が、すごい高い志を持って、まあ、生きているというふうには捉えてないっていうだけですね。で、なんでかっていうと、まあ、僕が仮にそう思っていてもそうじゃない人はいくらでも見つかるし、もしくはそういう方と出会う時に、で自分の仕事においてはそうじゃない人とやる、要はそのね、志高かったりなんかやろうとしてる人だから、まあ、要はポジティブなわけですよ最初からね。でもそうじゃない方を、まあ、教育してというとおこがましいですし、変えていくなんて、僕の仕事ではないというか、僕はそれはやらないというか、まあ、正確にやれないですよね。リスナーのあなたに自分ご自身に置き換えてほしいんですけど、まあその何だろう、買う気がない人の買う気をさせるって結構大変じゃないですか。であとそれって押し売りになりませんか。でそこの何だろう、その押し売りにさせずに、その何か興味持ってもらうとか、まあ、そのテクニックなりコミュニケーションを磨くのもありなんですけど、何かそれをもうあまりにもやると虚しくなるわけですよね。なんでこんな、商品サービスをまあ売ってんだろうと、やってんだろうと、別に相手も別に喜んでもないし、まあ後でなんか買わされたって思わされて、別に何もこうなんだろうな、幸せにならないというか、豊かにならないというか、まあ要は感情が動かないというか、感動しないとか、心が動かないとか、なんか気持ちがね伝わってないというか、なんか虚しいなみたいな、みんながみんなそうね、営業してる人がそうだったって話じゃないですよ。だけどなんかそういう面あるわけですよね。 で、なんかそういうことを考えていくと結局ですね、その創造性クリエイティビティみたいな話になるんですよね。要は自分がまあ仕事、仕送りラジオでも何度も言ってますが、まあ、心からじゃなくてもいいですよ。だけどまあ少なくとも楽しいとか面白いというような感じるものに対して、アクションを取る、やっていかないと心がですね、なんか錆びつく感覚があります、まさに。で、錆びていくっていうのは心が動かなくなって、そのいいなっていう話も、なんだろうな、ちょっとしたね、ほんのちょっとした些細なことで、なんか今日は晴れてるからいいなっていう、そういう、それぐらい、そういうことにも喜びを満たせなくなるわけですよね。心が鈍感になるっていう感じですか。なんか、うん、閉じていく。で、資本主義じゃないですけど、なんか働いて仕事してお金を売れば、いわゆる、賃金労働というのですけど、別にね、いろんな立場の方がいるから、それをね、働いて終わって、お金もらって、お金のためにやってるから、別にね、そこになんか、高めようとか、なんかこういう風にしてったらいいっていうのは、あの一部の優秀な方々の、意識高い方々のなんか話なんで、みたいな人もね、まあ、いらっしゃると思うんですよね。で、そういう時になんか、あの、まあ端的に言えば、その人集団、日本でもね、たくさんのいろんな人がいるから、話が合う合わないはあるわけですよね。まあ、性格とかもあるし、で、性格が全く違っても話が合う人もいるわけじゃないですか、タイプが違っても。だから面白いなって思うんです、僕は。割と面白いと思ってるんで、そのなんだ、優勢思想じゃないけど、なんか考え方をなんか植え付けてやるとかね、そういうのはあんまりなくて、で、ただですよ、じゃあそんな合わない人たちと一緒にいてストレス溜めてしまうのも本末転倒なわけじゃないですか。だからそうじゃないようにしていくし、いろんなそのまあ気持ちのいいね、場であったり、その自分も気持ちよく生きたいというところがあって、まあ、喋ってるし、そういう人たちと関わりをつけたいっていうところがあったりします。で、長くなりましたけど、だからこそ何て言うんだろうな、その話をしたりして、そのなんかあんまりこう、なんだろうな、こう仕事を高めるとか、まあ、仕事じゃなくてもいいですよ、プライベートでもいいし、なんかこう、なんか面白いよねっていうところが、ない、僕が感じられない、もしくは、そういうのを否定されるっていう方も、まあ、いらっしゃるわけじゃないですか。なんか面白いとかそういうのじゃないよっていうね、人もいると思うんですよ。いや、まあそうなんだけですけどね、みたいななって、まあ、その方とね、積極的にね、コミュニケーションを取ったら、そういう組織とか団体となんかやろうってはならないじゃないですか。で、これが、まあ、結局積もり積もって、なんだろうな、まあ、結果的にですよ、そういうそのより、まあ、気が合うというとね、感覚だけでやってるって思われるかもしれないんですけど、むしろ感覚が大事なような気がします、そういう時に。説明できなくてもいいという。で、後で説明して、こういう傾向の人が、と、後で、気づいて、付き合いが長いとかね、なんかそういうのあると思うんですよね。説明できない、あります、ありませんか。人間関係とか説明しづらくないですか。だから、でなんか割り切って、もう社会との接点をなくして自分のなんか楽園みたいなのを作ればいいんだみたいなのは全くないんですよ。ここら辺をがもしかしたら僕の持ち味かもしれませんが、でとはいって別にね、なんだろうな、その、人生をすごい考えて、高めていかなきゃいけないとかね、いい社会に貢献しなきゃいけないとかね、そういうねばならない論はないんですよね。でも 僕においては、まあ、そういうふうになんか、まあ、なるべくやっていった方がいいよねみたいなのはあるわけです。なぜなら、まあ、結局ですけど、僕自身がですね、一人で生きてるわけじゃないですし、人間たるものですね、まあ、僕が人個人として社会集団として生きているで恩恵を受けているのは絶対あるわけですね。だから税金払ってるから全部何やってもいいわけじゃないじゃないですか。犯罪もダメです、反社会的なもダメですよね。で、そういうのがですね、まあ高く外れですね、外れたみたいになってたらそれはあかんわけですけど、まあそうじゃない限り、そのまあなるべくね、お互い気持ちよく生きていくと、まあ共同生活ではないですけど、いう感覚はあります。まあ、だけど、まあ、それも言ってもいろいろな事件もあるし、ニュースもあるし、事故もあるし、事件ね。ね、イレギュラーなこともありますし、で、逆に、まあ、温かいエピソードもあるし、なんかこう、ね、人と触れ合う心が温かくなる話もあれば、様々なものがある中で、なんだろうな、 まあ自分はね、なるべくね考えて生きていきたいと、で実行していきたいと、で見ていきたいというところはあるなっていうふうに思っています。はい。なんで、まあ、僕なりの立場は傾向牛歩ってやつですね。傾向と、なるも牛歩となる流れですかね。要はその鶏の頭、鳥の頭というか、まあ、要は、小集団の戦闘、まあ、要は自分の城を持った方がいいっていう感覚ですね。で、牛歩、まあ、大きなものとかね、大きな集団の中に、の後ろにいるっていうね。例えばなんかその、まあ、分かりやすく言えばそのなんかね、大手企業みたいなのね、はい、いて、そこでなんかやるよりも、ちっちゃくて、まあ、ちっぽけな個人でもいいから、ね、代表経営者とかね、やった方が僕はいいかなって思う感じです。これは別にその大手企業のおすすめの人を批判してるわけでもなく、まあ、生き方の問題という感じはします。はい。だからその大手の人で勤めてなんかやってる人からすると、まあ僕の生き方はなんか真似できなかったり、もしくはリスキーに移るかもしれませんが、まあそれは逆のことも言えて、僕から見るとそのなんか自分のやりたいことをやれなかったり、もしくは裁量が、あったりなかったり分かりませんけど、そういう動けないことに対しての、まあ、ストレスがあるので、その自分の大事にしているポイントが、まあ、違ったりするというところで考え方の違いっていうのはありますよね。で、まあ丸くなったということはないんですが、僕はですね、その以前20代とかそういうところであれば、まあこのリスナーのね、聞いてる方が20代の方いらっしゃるか分かりませんが、まあ、社会人経験が不足しているとか、もしくはその、会う人の人に会う量とかですよね、思考量もあるのかな、まあ、分かりませんけど、まあ、結局なんかこう偏見とか思い込みってあるじゃないですか。うん。でまあ、ね、行政とかあと大手企業だと安定志向ね、方も結構いらっしゃると思うんで、そんなのはまあクソくらいだと、まあ、言葉選ばずに今ね思ってたんですけど、まあ別にそれも必要だしっていうのは、まあ割と最近ですね、30代になっててそういういろいろあるなっていう。だからいろんな方いらっしゃいますよね、大手企業の中でもいらっしゃるし、うん、だから全部一緒くたにするのも良くないよなっていうね。まあ逆にそのなんだろうな、小さい会社やりながらも安定志向の人もいるかもしれませんが、まあちょっと矛盾しますよね。うん。まあそんな感じで、はい、いろいろな考え方とかあるよと。でもその中で、まあ全然そのね、人様の人生生き方をどうこう言うつもりは全然ないし、そんな立場にはもちろんないし、てかそんな立場の人いないと思うんですけど、あったとしてもそんなんていうんですか、先生と弟子とかなんかかなり限られたところで、しかも今でさえそのね、コーチングとかいうところでいくと、まあなんかね、コーチがね全部言う通りに全部従ってなんか言う時代じゃないですよね。一昔前は知らなかったと、そんなことはないと思うんですけど、今はそんな時代じゃなく、その自主性みたいなのをこう生ぬるく、感じてしまう、特に僕より上の世代の人は生ぬるく感じてしまうし、僕ら下の世代の人はそれがスタンダードだし、その上で別に使えるものは取り入れていきたいっていうね、まあこれが今のスタンダードじゃないかなとは思いますが、みんながみんなそれをその仕事においてとか、人生においてですね、で仕事だけ人生じゃないんですから、仕事はもう最低限のことにしてっていう考え方もありますよね。でもそのまあ今のところそのどうしても時間っていうのを何に使うかみたいなことを詰めて考えていくと、まあ結局時間があれば、時間があればお金があれば何でもできるみたいなふうにもしかしたら思うかもしれませんが、結局そのスキルとか何やりたいかみたいなのがなければ、ものすごく効率が悪いというか、ストレスですよね。あと続かないし、実際学習として身につかないので、スキルになり得ないんですよね。やりたくもない仕事を、やってください。でお金はもらえますよ、で時間も使えますよ、でそれで得たもので何やるんですかっていう話になって、でそれで我慢か忍耐かの話いつかしたと思うんですけど、まあ、我慢だと本当にただ耐えるだけで、忍耐はその何か目的やゴールがあるからできる、まあ、企業のために何かお金貯めるんだってことでやるっていうのはいいんじゃないかなと思います。で一方でそれもある程度できたらもうその仕事辞めたりなんか変えるじゃないですか、とか違うことやりますよね。で違うことやって、じゃあ次はどうするかっていうふうにどんどんこう目標とかやることが変わっていくイメージが割とポジティブな感じが、しています。なんで 忍耐でやってんのか我慢でやってんのかっていうののチェックって結構本質的かなと思ったりしています。でまあその仕事ね、そのみんな質高めるわけじゃないよねっていうのはあのっていうのをまあ言ってっていうかそういう話をしてるのはあのなんだろうな、話が通じない人っていうのはやっぱりいらっしゃいまして、で話が通じない人に遭遇した時にまあどう立ち回るかっていうところがまあ求められるっていうかね、あるんじゃないかなと思ってます。まあ僕はそのなんだろうな、まあそのスルーというかあの関わらないっていうタクも全然あるし、そこをあえて関わってくる人もあってもいいし、なんだろうな、違うアプローチで、間接的にやるとかもありますけど、なんかあのなんていうんですかね、結局その出会ってしまったご縁みたいなところで、どうするかっていうのをこううまく処理というかね、できる人もいればなかなかその苦手な方もいらっしゃると思うので、このあたりがね結構実はポイントなんじゃないのかなと思ったりします。要は社会の、見方ですか、ちょっと漠然としてますが、要は他人とかもしくは人への興味と言ってもいいですし、じゃあ今回話と取り上げている自分と同じようなテンションで他の人が仕事をしてするべきだと思うのか、それともそうじゃなくていろいろあっていいよねと思うので、その人のやり方を尊重する、でそれは結局干渉しないってことになるんで、まあある種冷たいと思われるかもしれませんし、ここのあたりがね、人によってね変わってくるかなと思ったりします。はい、というわけでですね、まあ今回はちょっと、ゆるゆるという話になりましたが、なんかこうなんだろうな、まあとはいえ僕自身はその仕事クリエイターって言ってるんで、なんでそんなこと言ってるかって言ったら、まあ何度も話してないですか、わかりませんが、まあ初めて聞く方もいらっしゃると思うんで、もう一回話しておくと、簡単に言っておくと、結局そのなんか、何かが生まれていく、ゼロから1に生まれていく仕事が、なんかこういうことやってみたい、ビジネスやりたい、何でもいいんですけど、何か自分が、やりたいことがあり、もしくは提供したいことがあって、それを誰かにと提供して、それが特に物とかもでもいいですけど、無形のサービスだともっと、分かりづらいからこそ、それを考え提供してお金になる、もしくは価値としてあのお金になるというよりもまあお金にしてくださいってあるんですけど、あの価値となって自分に返ってくる、もしくは喜んでいただける、もた当たり前なんですけどね、喜んでもらえなかったらそのお金もらえないんで、喜んでもらえるってめちゃくちゃ面白くないですかってことでやってます。はい、僕は面白いですね。で正解もないですし、こうすればうまくいきますなんて甘い話はありませんから、はい、毎回ね考えてどうしていくか、そしてねやったところでね全部うまくいくなんてそんなものではございませんと、はい、うまくいくかないというよりも、なんかそのまずやってみて何を学んでって次どうしていくかっていう繰り返しですかね。でここにおいてまあよく言われてますが、失敗とか成功っていう感覚はなくて、何でしたっけ、あの失敗と思わなければ失敗じゃないっていう、まあいわゆる成功へのフィードバックだみたいな感覚って言っても、そういうふうに本当に捉えられてできるかっていうところがポイントになるので、まあ是非ですね、なんかいろいろ言いましたけど、是非僕は聞いてる方にはその楽しんでなんかやってもらいたいですし、仕事も、プライベートも何でもいいですけど、まあとりあえずその人生楽しんでほしいし、僕はその全力でそういうのを楽しんで、全力でっていうとちょっと熱苦しいんですけど、まあでもそれぐらい言ってもまあいいかなと思います。それで、少しでも楽しむ、なんか、まあ、今日というかね、まあ明日からですけど今日でもいいですよ、時間ないかもしれませんけど、そのなんか一日ね寝る前に一個でもいいことあったな、なんか良かったなみたいなのがあった方が楽しくないですかっていう、それぐらいです。はい、まずはで、それに慣れていくとなんかそれが普通になりますから、さらに今度はあのはい自分は満足しましたっていうのも全然いいですし、余裕なければそれでいいんですけど、ない自分が余裕なければ一人ね構う余裕もないじゃないですか。だからそうじゃなくて、自分に余裕ができて別に、人のね余裕が自分に自分に余裕ができたら、できた時というか、まあ、できたらそれをこう話を伝えたりとか、 なんか話聞こうかぐらいのね余裕ですよね。だからそれがなんか毎日絶対やれってことでもないし、人によってはね、状況によっては全然ね自分で精一杯だっていう人もいらっしゃると思いますが、なんかそのそういう時に、自己犠牲とかね、苦しいからなんやめるとかいうことよりも、そのなんかどのような状況の時でもなんかこう楽しむっていうのをやっぱり忘れたくないし、僕は面白くやりたいなっていうことを改めてね話をしてて思いました。今回は以上となります。四国リラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上失礼いたします。